本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
あのね、ファーストガンダム皆さんご存知ですか？ファーストガンダム大好き、ファーストガンダムのみ大好き、ラーメン大好き、ラーメンさんと、
私たちのラジオを聞いている方でファーストガンダム世代じゃない人の方が少なそうな気がしますよね、うん、はい、ガンプラ一生懸命集めてました、ノブがお送りします。よろしくお願いします。
よし、はい、
まあガンダム、
いや、ファーストガンダムね、あれね、一言で例えていいですか？早速
まあラーメンも食べてないのに
早速、
はい、
もう一言で例えるファーストガンダムは一言で言うと、
はい、
スルメ、
噛めば噛むほど味が出るって言うんですか？そう、
あれね、あの小学校の時に見たガンダム、
うんうんうん、
中学校の時に見たガンダム、
はい、
高校生の時に見たガンダム、学生の時に見たガンダム、社会人になった時のガンダム、おっさんになった時のガンダム、そしてアラフィフになった今見るガンダム、全部違って感じるの、あれ。
うん、まあでも、あの、私たちが最初に見てたファーストガンダムの頃から、
はい、
結構まだ今でも新作はね、どんどんどんどん作られてきてますけどね。
うん、新作は全く見たことないんだけど、ファーストガンダムしかラメさん見たことないんだけど、
はい、
なぜこのファーストガンダムなのか。
うん、
最近あの、ほら、YouTuber でさ、YouTuber っての？
YouTuber っての？
あの、岡田斗司夫っていう、なんかあの、
YouTuber じゃないですよ、
岡田斗司夫。
何する人なんですかね、まあ、あの、
アニメ評論家？
その辺の業界にとても詳しい人、
うん、あの人の YouTube たまたまこうちらっと見ちゃって、
はいはい、
ファーストガンダムについての解説をやってたの。いろんなほらアニメの解説をやってるんだけど、
はい、
の中にあのファーストガンダムの解説をやって、
うんうん、
その解説を聞いたらね、もう面白いよ。あ、その例えば1話にしても、
は
あ、最初の第1話に入るまでになぜこのガンダムを作ることになったのかとか、
うんうんうん、
その、なんちゅうの、その制作者さんたちのあれとか、何、スポンサーの絡みで、うん、あの、絶対武器はなんか作ってくれとか、
うんうんうん、
なんかね、あの、合体してくれとか、
はいはいはい、
あ、そういう裏があって、こういうデザインでこういうモビルスーツができたんだとかね。
うんうんうん、
で、あとはその細かいあの話も、このね、1話を、アニメの1話を話すのに1時間ぐらい解説してくれる。それを聞いてから、その、今、アマゾンプライムで見れたりするじゃない。
そうですね。
で、見ると、うん、めちゃくちゃ面白いのよ。
ああ、私も最近その昔のアニメを、ちょっとまたアマゾンで少しずつ見始めて、うん、まあ、とは言ってもほら、アニメって、今はどうかわかんないけど、一年ずっとやるじゃないですか。
うん、
で、一年分を見るのも結構骨で、
うん、
まあ、あの、ちょびっとずつ見ては、途中でやめちゃったりとかしてますけど。
いや、そのね、まんまとやられたのがね、
はい。
その、解説動画が流れるじゃない。
うんうん、
で、最後、こう、いい感じになってきて、あ、もっと聞きたいなってなったら、
は、
無料会員の方を、
続きは登録してください
ね。そう。で、聞きたいから、お前登録しちゃったの。
ああ、そうなんですか。
うん。うで、聞いたらね、やっぱ面白いよ、ね。
よかった。なるほどね。
だけど、うん、これね、ガンダム、40何話あるんだったっけ、あれ。そんくらいあるの、うん、全部で、
うん。
あ、これ全部解説聞いてみると、
うん、
いろんなものを失う気がしたのよ。普段の生活の中で。
ああ、まず時間ですね。
時間奪われるし、うん、時間奪われるってことは他やろうとしてたことも全部奪われる
し。ああ、まあそうね。
だからね、ガルマが死んだあたりでもう見るのやめました。
ああ、そうかそうか。
うん、
まあ一つの山場ですよね。
いや、そうだ。
うん、 君のお父様が行けなくていけないんだよ、みたいな。
そう。あのね。
測ったのシャーってやつですね。
あの、その測ったのシャーなんだけど、
は
あ、小学校の時見た時は、そこまでのドラマが全くわからずに見てた
の、
う
ん。あの頃は、とにかくあの、モビルスーツがどんどんどんどん出てくるのが楽しかったんで、うん、だから最初、ガンダムとザックだけじゃないですか。うん、もうグフが出てきた時に、うん、なんか青いの出てきたぜって。で、今度はもうちょっとすると、なんで、水陸両用モビルスーツとか出てくるじゃないですか。あの、ベルファストとか、ジャブローとかね。あの辺になると、なんか、どんどんどんどん新しいモビルスーツ出てくるんで、あそこで一気にテンションが上がるわけですよ。
あれは全部スポンサーの意向でございます。
最初は地味なね、お話って感じですもんね、あれ。
そう。で、なんかね、ガンダムの、その、何、フィギュアみたいな、超合金を、なんかメーカーが作りたかったらしくて。
はいはいはい。
どこだったかな？
タカトクトイスですか？ポピーとか。
なんかそんな、あの、うん、バンダイじゃないの、その時。
はいはいはい。そうですね。
で、その時。
クローバーだ。クローバー。
そうだったかな。で、その時に、武器も何個か必ず。
あった。ありましたもん。うちにその、あの、クローバー製のガンダムの超合金合体メーカーがあって。
あ、すごいじゃん。
そう、なぜか。
めっちゃレアの、今、あれ。
なぜか、あの、斧とか持ってるんですよ。
そう、ビームジャベリンなんです、
うん。ビームじゃない。普通に、あの、なんかマサイ族が持ってるような斧みたいなやつ持たされてて、うん、で、こう。
槍とかね。
うん。中途半端なバズーカみたいなやつ持ってて、ボタンを押すとビヨンって弾が出るみたいなやつ。
うん、あ、4発しか出ないの、うん、あのバズーカ。いつもあるの、今あのバズーカ持って飛んだ時は、絶対こいつすぐなくなるなって弾が。
で、ポッと他あるんじゃないですか。
そう、他のやつ他あるのね。
ねえ、だってホワイトベースってさ、
うん、
あれ、あの一機で宇宙ずっと漂ってるわけですよ。
うん。
弾とかなくなったらどうするのって思います。
弾に補給してるのよ。
いや、わかりますよ。弾に補給してるけど、うん、でも、あんな何もないポツンとしたね、近所にガソリンスタンドがなんかあるわけでもないのに、その貴重な武器をポイって捨てるなんて、ちょっととても信じられない、今考えると。
ね、
昔は、小学生の頃はそれこそ全然気づかなかったけど、いろいろこう、あの、大人になってみると、あの、なんていうか、純粋な、子供の頃には純粋な気持ちでは見えないですね。
それと比べると、それまでのロボットアニメが、いかに子供向きだったかっていうのがわかるのね。その解説を聞いたら、いや、これ子供には絶対わかんない、わかんないだろうなと思って。
ガンダムが結構そういう波だったんですよね。その前がちょっと宇宙戦艦ヤマトとかで、うん、ヤマトも結構あの、いろいろ作り込んだお話で、
うん、
その頃にアニメファンになった人とかがもう今大体、還暦ぐらいになってるんじゃないですか、
うん、
ガンダムはね、うん、それこそやっぱり小学生の頃はそのモビルスーツが動いているのを見るのが楽しかっただけなので、
うん、
お話があんまりね印象ないんですよ。
だってなんかねシャアの復讐、シャアが結局主役でしょ、ね、
うん、まあそんなもんじゃないですかね。
いやいやでも、ね、
子供には分からんですね。
分かる、あれ完全大人向きだね、あれ。
うん、多分それが良、うん、かったんですよ、きっと。でちょっとこう中学生高校生ぐらいの少し物分かりがついてた頃の人たちに熱狂的に支持されたんですね、
うん、
でその人たちは小学生よりもお金使うじゃないですか。多分最初のうちはスポンサーは小学生とかにおもちゃを売るためにロボタニを作るんですよ、
うん、
だけどそれがどういうわけか中高生にこうヒットしちゃったもんだからプラモデルとか
そっちの方が金出すんだよね。
そうそう、映画とかに行くようになっちゃったんです ね、うん、まあちょっとガンダムの話もしだすと
止まらんね。
私も止まんなくなっちゃうんで、
はい、じゃあ行きますか。
行きますか。はい、
お手紙行きま
ー
す。
お便りコーナー
みなさまからのお便りコーナー。
はい、お便りありがとうございます。はい、いただいております。コッツさん。
あ、おはようコッツさん。
いつも楽しい放送ありがとうございます。テレビ出演もおめでとうございます。
ありがとうございます。
フェイスブックで初めてお顔を拝見しましたが。
え、何フェイスブックで顔出てんの？載せたな？
いや、あの、あれ、番組のスクリーンショット。うん、確か載せたと思う。
はい、わかりました、はい。
お二人ともイケメンですね、と。
お、ありがとうございます。
ラメさんってズラ被ってましたよね、確か。
ずらかぶってますね、
はいはい。想像していたのとは違いました。
どんな想像してるの、ね、はい、
ところで私、毎週、G 府県、G 府市の日焼けサロンで。
G 府市って
ガンダム？
はい。
ガンダム県ガンダム市の日焼けサロンで、 カップラーメンインデックスを聞きながら体をこんがり焼くのがここ2年習慣になりましたと。ヒサロで聞いてるんですか？
確かにね、ヒサロをやってるこの間ってね、
うん、暇ですよね。
そう、ひたすらね、考え事するしかないのね。寝るか。
狭いところに閉じ込められて。
だから、ね、この番組はすごくいいけど、その、音声をどうしてるのかね、携帯を置いて聞いてるのか、もしエアポッツをね、してたら、うん、はい、耳のね、穴のところだけ白くなる可能性がある。濃さ気をつけてくださいね。
お二人の会話と内容の濃さ、薄さが絶妙に30分聞き、寝ながら聞くのに、焼くのにちょうどいいです。
大概薄いけどね。
これからも長く続けてください。焼きながら聞いてます。ありがとうございます。
こんがり、どんくらい焼くんだろうね。結構焼いてるね、だから。
30分って言ったらもう相当上級者ですよ。うん、30分も焼ける人は。大体でも最初は10分とか15分なんでしょ、
うん、10分15分でだんだんこう、下地を作っていくんだけど。うん、もう、これ松崎しげるレベル。
しげるレベルですね。ああ。ジーフ県ジーフ市っていうことは、
どこ？
多分ね、このフレーズを聞いたら、はい、次に来るセリフは 100%ジーフ氏の人だったら分かると思います。いいですか、はい、いきますよ。
どうぞ。
今日私、誕生日。
ん？
もう一回言いますよ。今日私、誕生日。さあ、この正解は、この続きの、これに続くセリフの正解、分かったらまとめてください。
え、何？今日私、誕生日？
はい。
だよね。
ぷっぷはい、じゃあ次行きます。はい。テトさん。
あ、毎度テトさん。
はい。ラーメンサンドさん、こんにちは。何歳までアラフォーと名乗っていいのかわからないテトです。
はい。
まあ、いつまで名乗ってはいいんじゃないですか。はい。
こっちなんでいつまでの中
2
です
ので、
ね。
前のお便りで質問したラーメン屋の唐揚げについてご回答ありがとうございます。あ、近畿圏の。
そう、近畿圏。
はい。
特に京都ね。
京都の、はい。確かに餃子より唐揚げを置いている店の方が大阪は多い気がします。ところで、私はスーパーマーケットで200円前後のカップラーメンを購入していて、うん、たまにコンビニで300円前後のカップラーメンを買っていますが、500円くらいで販売している一蘭のカップラーメンは高くて買う気が出ませんと。それなら少し足してお店でラーメンを食べたいと思ってしまいます、
うん、
けどラーメン屋も最近原材料の値上げのせいかラーメンに1000円以上する店も多々ありますね。お店のラーメンだと1500円以上したら厳しいかなと思います。ちなみに大阪の有名なラーメン店ではチャーシュー追加の値段がラーメンより高くてとても手が出ません。
はい、
皆さんわかりますこれ。
わかんない
。お二人はカップラーメン、ラーメン屋のラーメンにいくらくらいまでお金出せますか。では配信楽しみに待っていますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
瀬戸さん。
はい。なかなかいろいろこう、最近、コストがかかるお話が、そこかしこでね。
本当に。本当、値上げ、まあ、しょうがないんだけどね、これね。
今までがちょっと安すぎたっていうところもあるかもしれないですね。
うんうん、だからラーメンもね、本当、1000円の時代来るっていうか、もう来てるね、もう。本当に。
来てますね。だいたいその700円から900円ぐらいっていうところが、ボリュームゾーンじゃないです、今もう。
そう。福岡以外もね。
福岡以外はね。ちょっと福岡はどうかしてますね、あれ、本当に。
あそこはね、ちょっとおかしい。だからラーメンはやっぱ1000円かなって気がするし、でもね、半チャンセットとか頼むと、もう越すもんね、最近。
まあ、そうセットにしちゃうと、1000円、1500円ぐらいになっちゃいますよね。
そうね。だカップ麺やっぱりワンコインまでかなって気がするね、出しても。
そうだな、そうでしょうね。
まあ、頭の中では200円、200、300、200円台ってイメージがいいけどね、カップラーメン。
そういえばね、うちの近所のスーパーにもあれがあった。
何？
8割カップヌードル。
あ、はいはいはい。
なんかね、カゴにどっさり入ってるんですよ。
薄いカップヌードル、
ね。薄い8割カップヌードル。
うん。
何なんですかね、あれ。
あれはスーパー専用なのかな？
どうなのかな？確かにその、入れ物はレギュラーのカップヌードルと同じなんですよね。それで、なんかあっさりだとかライトだとか、なんかちょっと薄い感じのパッケージになってて、うん、あれ気づかずに買っちゃう人きっといるんじゃないですか。
いや、じいちゃんばあちゃんわかんないでしょ。
うん。で、あ、なんかちょっと安くなったとか。
母ちゃんにさ、カップヌードル買ってきてたら、ああ、安かったよ今日みたいな。
いっぱい買ってきたよ。なんかちょっと少なくねみたいな。 なんか見た感じもなんか若干チープな感じしますもんね。
そうね、チープな。なんか印刷にもお金使ってませんみたいな感じ
だね。あれどうなんだろう、嬉しいのかなあれ。
どのターゲットなんだろうねと思ってね。
ですよね。
やってるのが。
ちょっとよくわかんない製品でしたね。はい、というかもありがとうございました。ありがとうございます。なめさん、そういや、
なんすか？
ワクチンってもう2つ打ちました？
あ、ワクチンね、昨日打った。
昨日、
おとといか。で、はい、そう、打ったら、うん、副反応。
副反応出ましたか？
来たの。
もう。
あの、関節の痛み、なんか風邪ひく前の関節の痛みと、うん、倦怠感。なんか
だるい。倦怠感。あ、だるいやつ？
それが来たの。
うんうんうん。
で、あ、まあ寝て我慢して寝ればいいかなと思ったの。やっぱり痛いの、ね、関節とかが、
うんうん。
で、なんかないかなってネットチラチラ見てたら、鎮痛剤がいいよって書いてあって、
うん、
で、バファリンだったから、バファリン飲んだら、
うん、
もうね、1時間後には、もうピンピン、もう、関節全く痛くなくて、治ったの。
うん、
あっという間。
あっという間に。
あっという間。
あ
まあ、その、メーカーが、ね、あるメーカーは、確実に熱が出るっていうメーカーあるし、はいはいはい、
うん、
もう一個、ラメさんのところは、全然、熱が出る気配もなく。
気配もなく。
バファリン最高です。
あ、そうですか、
うん。
私も特に副反応らしい副反応は、まあ、だるいかなぐらいでしたけどね、うん、翌日に。
うん。
あんまひどい。ま
あ、その前にね、副反応の前に、ラメさんまたやらかしたんですよ。
なんすか？
さあ、いや、ずっとワクチンなんで受けてたまるかと。気合でかからないぞと思ってたんだけど、
うん、
まあ、この先多分ワクチンパスポートとかなんかできるんじゃないかと思って、うん、そろそろワクチンしょうがないの打とうかと。
うん、
で、近くの病院に予約して、
はい、
行きました。
行きました。
さあ、打ってやるぞと。受付行って、
うん、
受付のお姉さんに、
うん、ワクチンやるぞと。
そう。今日予約したものですけど。
俺だけど俺みたいな。
俺だけど。うん。ん？で、もう一度お名前を、うん、いや、俺だけどと伝えて、うんうん、
はい、
で困ってらっしゃるの。
もう、ラーメンが来たぞ、ラーメンがって。
まあ、もうしょうがないから、予約の、うん、
番号ですか？
そう、iPhone にほら、ネットで登録できるんだから、
はいはい、
うん、その画面をぶっと見せたんです。うん、これって、うん。そしたら、あ、ラーメン様。
はい、
明日になっております
。かっこ悪い。
赤兵
かっこ悪い。やっちゃいましたね。
やっちゃった。本当ね、ドジが多い、相変わらず。
まあ、年を取ってくるとね、いろいろ
してる。ね、ラーメンさん、年取らなくてもずっとやね。もう安定のドジぶり。
そっか。それは、相変わらずですね。
そうね。せっかく休み取ってたのにさ。
え？じゃあ、何？その休み。
ほら、休み、予定を空けるじゃん。やっぱり、ワクチン打ったらその日。
予定空けるって、その時点でもすでに勘違いしてたんですか？
あ、そう。
ああ。
だから、もう本当に。で、また次の日。あ、でも次の日は、どっちにしても、うん、ほら、副反応が出る予定だったから。
ああ、開けておいた。
開けておいたんだけど。うん、いや、ね。もうね、
本当まさにおっちょこちょいですね。
そう、
まさに。まさにおっちょこちょい、
ね。まさにというのは、はい、まさにとまさはどういう意味ですか、はい、
まさに製麺ですね。はい。今週のエモでございます。
どうぞ。
まるちゃん製麺。からにぼって書いてありますよ。
からにぼ。まるちゃん製麺の新商品かな、それは。
新しいフレーバーなんですかね。はい、辛くてにぼ。
そうです。
辛くてにぼ。なんかちょっと煮干し系のラーメンってこう辛いのあんまイメージないんですけど。
ね、辛いの入れるとやっぱりほら、風味よりも辛さに趣を置くから、この繊細な煮干しと大味な辛味を
大味な辛味
混ぜるのがなかなかなかったんだけど。
どうなんですかね。
今ね、皆さんこう、秋になって寒くなってきたじゃないですか。
はあ、
もうラーメンさんもさすがに裸でテニスやるのも、10月でもありました。うん、で、
10月までやった。
で、今コンビニ行くと、
うん、
本当にね、辛い麺が多い。
うん。
やっぱり温まろう感が出てるね、なんか。
でも辛いもんって言うと夏っていうイメージもありましたけど。
ね、
なんか辛いもん食べて温まろうっていうのもあるんですね。開けてみました。火薬が、 ネギですね、これ。ネギと、そぼろ肉かな、はい。スープ。直前の、いえいえ、液体スープ。で、粉スープ。これ、後入れって書いてありますね。以上です。
はい。
ラインさん、お湯は？
じゃあ、お湯沸かしていきます。
はい、で、マルちゃん製麺、辛煮なんですけど、金色のゴールドの、なんですかね、この、パッケージで。
担々麺みたいなね、なんか見た目。
辛い、あの赤いですね。
ね。
スープが赤くて。で、具は、なんかすごいシンプル。写真のこの、パッケージの写真もすごいシンプルに、肉そぼろみたいなのとネギだけが乗ってます。
メーカー曰くですね、お湯を入れるだけで今までにない生麺のような食感と食べ応えを提供する革新的なカップ麺。
はい。
生麺のような滑らかさとコシのある麺に、辛味と煮干しをしっかり効かした旨辛な豚骨スープだそうです。ということです。
なんかでも辛いものブームも、
とりあえずブームというかもう文化になっちゃうんですね。
一周しちゃったなって感じますね。うん、食べていきましょうか。
はい。
これ、あの、マルちゃん製麺だからかしらわかんないですけど、意外とお湯。
まあまあ入るね。
でも、真ん中辺までしか入れなくていいっていう線書いてありますよね。
そうですね。
丼が大きいのかな。熱湯5分だそうです。5分、5分。5分。5分スタート。はい、5分経ちました。
はい、
スープが2種類。粉と液体ですね。よっこいしょ。はい。麺は相変わらず、すごく輝いてますね、これ。よいしょ。ほぐほぐほぐ。ほぐほぐほぐ。まず粉からいきましょうか。これでこのスープが、
ああ、赤い。
オレンジ色の粉がどっさり出てきましたと。こいつを混ぜ混ぜして。混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ。あ、なんかもう、この時点で煮干しの匂いが香ってきます。で、今度は液体スープですね。はい、真っ赤っか。ラー油のような、どす黒いラー油のようなスープが出てまいりました。これを混ぜて、はい、はい、はい、と。はい、できました。じゃあ実食いきます。
はい。
匂い、あの、確かに煮干しの香りがします、
うん、
でまだこの時点ではやばい感じは全くしません。あの、辛い感じはしないです。
色はほんと真っ赤っかだよね。どう？
何爽やかに駆け抜けていきますね。
何が駆け抜けていく。
うん。あの、ざらりとした。
うん。ああ、煮干しが？
ざらりとした煮干しが、
うん。
爽やかな辛みを伴って駆け抜けていく感じですね。
うん。
こう、なんだろう。綺麗じゃない。綺麗じゃないけど、なんでしょうね。あの、スピード感を持って駆け抜けていく。何かなんですね、これ。うわ、麺がすごい美味しそう。麺をこうしっかり絡んで、重いな、これ、麺が。うん。もうこれはもう間違いないですね。製麺のカップ麺シリーズももう世に出て、だいぶ経つけど、
うん、
もう、ますます熟成された。あ、あと、この具材のネギ、すごいリアルに戻ってます。
どんなネギですか、それ？
白い、まあ長ネギですけどね、うん、こう1センチぐらいに 切ってある。
うん。うん。お、ちょっとシャキシャキ。
ネギ臭さがちゃんと残ってました、これ。意外とありですね、この辛い煮干しっていうのは。
辛煮干。
うん。
自家製だし仕込みみたいなね。はい。さあ、ラーメンさんもいただいてみましょうかね。もうね、見た目ほぼ担々麺です、これ。匂いが。あ、ニボの匂いだね、これ。
ニボの匂いです。
ニボの糸。いただきます。
ん？ん？
赤っあのさ、何も過ぎ去らないのかな。辛いじゃん、これ。ああ、ほら、びっくりした。まあまあ辛いですよ。皆さんも気をつけてくださいね。ただね、なんかね、イメージのズレがある。あの、煮干しって分かってるけど、豚骨と煮干しって分かってるんだけど、この見た目がどうも、担々麺をイメージしちゃうの、
うん、
だから担々麺みたいだろうなって飲むと、うん、ちょっとやっぱ違うよね。
ああ、ちょっとなんかごまっぽい感じが来ないですよね。
うん。うん、ああ、辛っ。ああ。これ頭にツーンってくる辛さだね、なんかね。スープはね、うん、豚骨のこの、ちょっと、まろやかな感じのところに煮干しの風味があって、もうね、この辛さが邪魔はしてない、辛さ好きな人はそこに辛さのハーモニーが加わる、
うん、
苦手な人はなければいいのにと思うけどまあこれはこれでありかなと思います。あ、これしなかったね、今まで
ないですね、
うん、あ、意外とありだね、やっぱこれ面白い。豚骨、あ、だからさ、一蘭とか、ほら、さっき一蘭出たけど、あの、辛い、あの、タレ混ぜるじゃない、う
ん、はいはい。
あれに煮干し入れた感じだからね、なんか、豚骨、辛み、煮干し。じゃ麺いただきます。麺はね、中太麺の、もう、ね、持った感じが、ほんと生麺だね、なんか、このエアリー感が全くない、しっかりとした麺な感じです。麺の色は、かなり黄色っぽいです。いただきます。ああ。これほんと、ラーメン屋さんの麺だね、これ。
ですよね。
これラーメン屋さんのこの麺使えばね、もう、ロスないのにね。
あ、保存も効くし。
そうそうそうそう。冷蔵庫もいらないじゃん。
ああ、なるほど。もしかしたらやってるかもしれないですよ、もうすでに。
ね、
まるちゃんから。業務用の製麺みたいな。
うん。麺はしっかり、あの、コシがあって、かといって硬すぎもなく、ちゃんと、ほんと生麺のような感じです。うん。具の、ミンチね。あ、若干肉の味がするけど、もう辛みで飛んじゃってますね。ネギ。あ、このネギはしっかりしてる。ちゃんとネギ。これね、辛さにだんだん慣れてきた。ちょっとね、麺がね、ぬるってしてる。
あ、でもこの肉、謎肉みたいな味がしますよ。いや、しかし麺すごいな、やっぱり。重いですね、これ。確かにラーメン屋さんの言う通り、この煮干しの この風味と辛さっていうのはなかったですね、今まで。
そう。
不思議な感じです。
うん。
うん。うん。魚介系が苦手じゃない方は、これぜひ試してみるといいですよ。
そうだ、今までにないタイプの感じで。辛煮干。
うん。それぐらいあれじゃないですかね、しっかりとした煮干しの風味を出せる技術ができてきたんじゃないですかね。
うん。
スープのとろみがありますし、
ね、これ豚骨のとろみとこの煮干しのザラザラで結構粘度があるね、スープの濃度が、うん、ほら、こう傾けるとね、
うん、
ちゃんと煮干しの粒々が丼の底に残ってます。だからよく混ぜて飲んでくださいね。
マルちゃん製麺辛煮干生麺のような弾力食感でありますが、
はい、
ラムさん、こいつを一言でまとめるとどんな感じでしょう。
もうこれ簡単で、もう今日も散々話に出てきましたよね。
はい、
一言で言うと、
はい、
スペースノイドです。
またガンなんですか。
はい、スペースノイド
スペースノイド、
はあ、スペースノイドってのは何ですか。何を生む可能性を秘めてるんですか、スペースノイドっていうのは。
ニュータイプ。
そうです、これまさにニュータイプになるかどうかこれからなんです。
これからですか。
これから、うん、まだ新しいだけで、
はいはい、
これがちゃんともう何か来るときにピカンってなって来るって分かるぐらいのポテンシャルになるには、はい、もうちょい様子を見たいところですね。
なるほど、ここでガンダムが絡んでくるわけですね。はい、ごちそうさまでした。
どうしよう。
では次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに来て。
ラーメンニッキー K。
まあ、この煮干しと辛いやつってのは、
うん、
散々新しいって言ってきましたけど、
やっぱりあんまり聞いたことないね、煮干しと辛いのは。なんていうか、トッピングでなんか辛いの入れたりするとこはあるかもしれないけど、
うん、
辛煮干で歌ってるとこっていうのはなんか聞いたことないね。
煮干しの風味のスープが有名なところってどこかあります？
たけちゃん煮干しラーメン。あ、もうやってないから今。
それどこにあるんですか。
だったら関東の方、
うん、
この煮干しは結構いろんなところで使われてるからね、うん、全国的に、うん、
このなんかその特定の地域に、
あ、特定の地域はないかな。東北の方でも結構使ってるとこ多いし、
はい、煮干しっていいですよね。はっきりとこう出汁の風味出るし、
うん、
ただまあやっぱ好き嫌いって分かれるんですかね、この風味は。
このザラザラ感もやっぱりなんかラーメンの世界では全然ありだけど、この日本食ってほらなんかこのスッとしてるのが、うん、シュッとしてるのがなんか日本食じゃん。
あ、でもさ、ラーメンで使う煮干しは、うん、もう身を粉砕して使いません？
うん。もう、出汁を取るというか、もう、これもうすぐ出汁が出る感じだよね。うん、
本来、煮干しで出汁取るときは、その、綿と頭取って、使うじゃないですか。
うん。
だからそんな、ちゃんと取れば済んだスープは取れるんですけど、
うん。
ラーメンでいう煮干しってなると、もう完全にこう、粉末状にするんで。
そうだね。
まあ、カルシウムが丸ごと取れるっていう意味では非常に好ましいんですけど。
そう、だからね、煮込まなくてもすぐ味出るの、これ、
うん。そうか、骨とかじゃなくて、
そう
そのまますぐ出せるから、いいですよね。
豚骨とかでも、あってね、骨の中にあるコラーゲンが溶け出して、それが、うん、熱でゼラチンに変わって、で、ゼラチンが水と油をこう、つなげる、乳化剤になって、白くなるんだけど、
うんうんうん、
豚骨でも早く出したい人は、
うん、
プレスしてるお店がある。
プレス？
豚の頭を使うところが、うん、なんか万力のみたいなやつで、
砕いちゃうんですか？
ぐちゃぐちゃ砕いて、で、そこからスープ炊き出すと、あっという間に出るっていう。
それこそその骨も、なんかこう粉砕して使ったらいいんじゃないですか？
もう相当細かくしないといけない。まあ、ただ福岡、特に久留米方面に行くと、
はい、
ずっとこう炊き続ける、
うん、
呼び戻しでやってるお店は、
うん、
これ何年前の、十何年前、20年前、30年前の骨粉がまだいます、多分。
へえ。
だってもう継ぎ足しやから。
ああ。 ね、それであの微生物が発酵してあの匂いがするっていう、ね、
あれ同じ作り方しても多分出ないのよ、あれって。ちゃんとあの知るどこがあるんだろうね、多分。
うん、まあ、知れば知るほどちょっとビビっちゃいますね。
そうね、もう本当腐敗の手前だからね。
まあそれでもあの何十年もやってきてんだから、まあいいんじゃない、うん、いいんですね、きっと
思います。
なるほど。あ、また福岡行きたくなりました。はい、じゃあエンディング行きましょう。
エンディング、はい、お手紙
いただ
きましたね、
はい、またこれからもね、いただけると、
はい、じゃあまたお手紙は、Facebook もしくはブログ、うん、などからお手紙は出せます、まずブログの場合は検索でカップラーメンインデックス、ね、もしくはなんだ、本気でレビューザカップラーメンインデックス、で検索してもらうと、一番上に多分オフィシャルのページが出てくるので、そこから、お手紙のコーナーに行ってください。
お便りはこちらと書いてございます、はい、
あと Facebook の方もね、皆さんよかったら登録してください、うん、Facebook もやってますので、あんまり何も更新は音声のコーナー出ましたよっていう
ね。そうですね、特に Facebook だけに記事を上げることはほとんどないですけど、まあ気を向いたらやるかな。
そう、だから Facebook でコメントを出す方もね、いらっしゃいますので、うんうん、はい、Facebook コメントでも全然大丈夫です、はい、
ちゃんと読んでます。
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、では今週もお届けしました皆様のお相手は、
いや、ゼータガンダムどうしようかな、ラーメン大好きラーメンさんと。
ゼータガンダムまではちゃんと見てました。
あ、本当？
はい、割と好きです。だけど話の内容はほとんど覚えてません。
はい、
ハイボール大好きのぶがお送りしました。
また来週、
また来週、
さようなら、
はい、
帰ります。